おはようございます。私は成長の家本部講師の三宮光雄です。第3回目の本日は、成長の家総裁谷口正信先生がお書きくださいました日時計主義とは何かをテキストに、日時計主義の生活というテーマで話をさせていただきます。皆さんは日時計をご覧になったことがありますか？日時計は太陽の光線が針に落ちると、時間の番の目盛りの上に影を落として時間がわかるという仕組みの時計です。この時計は日が陰ると時計の針の影が薄くなり、太陽が全く照らなくなると時計としての役を果たすことができません。つまり日時計は太陽の輝く時刻だけを記録するのです。日時計主義とは簡単に言いますと、人生や物事の光明面のみを見るという思想であり、日時計主義の生活とは、人生や物事の光明面のみを見る生き方のことです。本日のテキスト、日時計主義とは何かの4ページから5ページにかけて、成長の家総裁谷口正信先生は次のようにお説きくださっています。朗読いたします。人間や人生の良い面を伝える報道や情報が枯渇している中では、次世代に希望や喜びを与えることはできない。教育の基本は愛と信頼と明るさであるのに、憎しみと疑惑と暗黒の情報が子供たちの環境を覆っていては、教育改革など絵空事である。まず、子供たちに一番近い親世代の人間が、人生と社会の真実なるもの、善なるもの、美しいものを認め、賛美することから始めるべきである。親が人生に喜びを見出さずに、子が幸福を感じることなどできるはずがない。私の言う人生の喜びとは、収入の高や所有物の多さのことではない。他人と比較などしなくとも、自分の周囲に、そして自分そのものの中に、真実や善や美はあるのである。それを見出すための心の訓練が、日時計主義である。朗読を終わります。テレビや新聞、そしてインターネットで流れてくる情報の中には、自爆テロ、企業の不正問題、そして幼児の虐待など、物事の暗黒面を強調したニュースが多いことに、皆様方は気づかれていると思います。ところが、私たちの身の回りには、そういう暗い出来事よりはむしろ、小さな親切、親子の愛情、人々の助け合いなど、明るいこと、嬉しいこと、楽しいことがたくさんあるのではないでしょうか。私たちはとかく足りないもの、与えられていないもの、才能の不足などを嘆く傾向がありますが、本当はたくさんの数えきれないほどの恵みを与えられているのです。空気、お水、住むところ、家族、交通機関、自然の景観。これらは日頃あって当たり前だと考えがちですが、日時計主義の生き方では、こうしたこれまで当たり前だと思っていた恵みに感謝し、それを心に深く刻み、さらに感謝と喜びに満たされた人生を送る生き方であるのです。成長の家では、このような日時計主義の生活を送るための一つのツールとして、日時計日記という日記帳を発行しています。日時計日記には、その日の出来事で嬉しかったことや感謝すべきこと、恵まれていたことなどの明るい面のみを書き綴ります。後日それを見ると言語の再現力で感動が蘇ります。成長の家総裁谷口正信先生は本日のテキスト日時計主義とは何かの39ページから40ページで次のように説いておられます。朗読いたします。日時計日記では悪い出来事は書かないのが原則である。悪いことを書かない、印象しない、記録しない、思い出さない、という方法によって、多くの人々は悪はないという実感が持てる。 加えて良いことのみを書き、印象し、記録し、思い出すことによって、多くの人々は善が満ちているという実感を抱き、その実感を通して現象の背後にある善一元の世界の実在を確信することができるようになる。朗読を終わります。ここに示されているように、悪いことを書かず、良いことのみを書いていると、私たちは心の中に悪はないという実感を持つことができます。そして、この世の中には善が満ちているという実感を持つことにより、より一層良いもの、ありがたいものを引きつけることができるのですね。ここで東京都小金井市に住む M さんご一家の体験を紹介いたします。M さんご一家は毎日楽しく日時計日記をつけています。M さんは、私は仕事などで気になることを記し、その後にありがとうございますと書き添えていますが、それが今では私の思考パターンになりました。悪いことがあっても感謝の心に切り替わり、気がつくと事態は好転するんですよ、とおっしゃっています。その一例として次のようなことがありました。M さんは印刷関係の仕事をしていますが、選挙のポスターの仕事で外注先の印刷会社にミスがあり、告示日には間に合いそうもない事態になりました。ミスに気づいて一瞬血の気の引いた思いでしたが、この時もありがとうございますの言葉が口をついて出た。以前の M さんなら相手を責め、間に合うように刷り直しを強く要求していたものですが、やってもらえないのがほとんどでした。でもこの時は絶対に大丈夫と思えて冷静にお願いできました。すると相手は了承してくれ、とてもありがたいことに告示日に間に合わせてくれました。これは日時計日記をつけていたおかげで、悪を心に描かずありがとうございますという感謝の言葉を唱えるよう習慣づけた結果、一見して悪いような環境が現れてきても、悲観することなく絶対に大丈夫と思うことができ、結果として仕事が円滑に進んだ実例です。このように悪を心に描かず、どんなことが起きてもこれで良くなるという信念を持つことができると、実生活でどんなことが起こっても慌てる必要がなくなるのです。さらに M さんご夫婦は、日記にすでに新居が与えられましたと記したところ、念願だったマンションを手に入れることができました。その物件はインターネットで探し当てたところなのですが、職場まで徒歩3分、さらに駅からも徒歩3分という立地条件に恵まれた場所ですので、これまで車で納品していたのを宅配便を使ったり、自転車ですることにより車が不要となり、車を手放すことにされたのでした。かねてから地球環境に配慮した生活をしていた M さんにとっては大きな喜びであったそうです。さらに M さんは長年、市遊会という各自の居住地域で成長の家の心理を学ぶ小集会を開いて、市遊会とは雑誌の市という字に、友という字、そして社会の会という字を書いて、市遊会と言います。市遊会を開いて、信仰に触れた喜びを多くの人と分かち合いたいと念願されてきましたが、この新しいマンションに越してから、市遊会を開催することができるなど、願っていた多くのことが実現したと大変喜ばれています。成長の家では、この市遊会が全国各地で行われています。詳しくは各都道府県の教科部にお問い合わせの上、ぜひ足を運んでみてください。M さん宅では、成長の家の教えを学ぶことを主な目的とした市遊会のほか、技能や芸術的感覚を生かした市遊会も行われています。このタイプの市遊会では、プログラムの中に、料理、写経、絵手紙、書、俳句、短歌、写真、動画、植樹、植林、エコ生活の工夫、パソコン、インターネット、生け花、フラワーアレンジメント、ガーデニング などを取り入れながら成長の絵の教えを学び実践します。 M さんの場合は絵手紙が趣味で、参加者と絵手紙を制作する絵手紙集会を開催しています。それではなぜ成長の家で技能や芸術的感覚を生かした集会を行っているかというと、成長の家では芸術的な表現は非時計主義の実践と考えるからです。本日のテキストではありませんが、総裁谷口正信先生は召喚雑感パート12の41ページにおいて次の通りお説きくださっております。一部省略して朗読いたします。私は絵を描くこと自体を非時計主義の実践として捉えている。さらに言えば、絵だけでなく俳句も短歌も写真も書もおよそ表現芸術と呼ばれているものは皆それを通して非時計主義を実践する。つまり世の中に実相世界の真善美を反映することができる有力な手段だと考えている。成長の家を知った人々は自己の神聖表現の喜びの場として、もっともっと表現芸術を拡大していってもいい、いな拡大していくべきだと私は思うのである。朗読を終わります。成長の家では芸術表現を繰り返し行うことにより、日常生活の中でも真実あるいは善であること、美なるものを見つける感性を養うことになり、それがひいては心豊かな幸せな生活を送ることができるようになると考えるのです。先にも述べましたが、人間には不幸な面よりも幸福な面が圧倒的に多いのです。今日から暗黒面を見る習慣をやめ、すべての人とことと物との光明面だけを見る習慣を身につけるようにいたしましょう。本日が皆様にとって素晴らしい一日となりますことをお祈りいたします。この放送をお聞きの皆様に感謝申し上げ、本日の放送を終わらせていただきます。